黙祷を持って礼拝を始めさせていただきます。
怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。ですから全ての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。アーメン。ご起立ください。賛美の465番をもって主を褒めたたえます。 読文1番
挙動移動
詩編一編を購読いたします。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、
傲慢な者と共に座らず、
主の教えを愛し、
その教えを昼も夜も口ずさむ人、
その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、
葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。
神に逆らう者はそうではない。
彼は風に吹き飛ばされるもみから、
神に逆らう者は裁きに耐えず、
罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。
神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。
アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。正英9番を賛美いたします。
송영9장찬양드리십니다
Thank you.
近づけください。礼拝のために川幸恵姉妹お祈りをお願いします。
井戸高き神のもとに身を寄せて隠れ、全能の神の陰に宿る人よ、主に申し上げよ。主は私の酒どころ、砦、あなたは私の神、私のより頼む主。あなたは私の信仰に報いて、私があなたの皆に頼り、あなたを呼び求めるそのすべての時に、恵みに恵みを与え、命に命を与え、病んでいる時は癒しを与え、悲しむ時は慰めと喜びを与えてくださいました。主の皆は私の慰め、私の喜びです。今日も豊かに救い出してくださったあなたの皆を感謝して、あなたの皆を褒めたたえたい者があなたの宮に集まり、滴り落ちるその血潮に預かり、霊と誠を尽くしてあなたを礼拝します。あなたの愛で、あなたの栄光で、あなたの真理の御霊で、私たち一人一人をあなたが捉えてください。神と人の前で犯したすべての罪、そのすべての罪の類をあなたの血潮で清めてください。父なる神様の憐れみと許しを得て、この時間ウェイトマウトを尽くして、主はあなたを礼拝する時間でありますように。使わされた聖霊で一人一人を満たしてください。今日もあなたは私に羽を持って、あなたを覆い守ると、御言葉の羽を持って、今日もあなたが守る、その守りを教えてください。御言葉の強く大きくなることによって、私たち自身が御言葉と一体化され、この地上において強く大きく歩むことができますように助けてください。世の光、地の支柱として歩むことができますように、今日も宣言されたその御言葉の隅々を私たちが霊においてアーメンと受け取り、受け取った御言葉が力となって、私たちの肉なる思い、心、感情を支配することができますように助けてください。今は礼拝の始めの時間です。最後まで主なる神が私たちと共にいてくださり、イエス様が私たち一人一人を父へと連れてってくださることを感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
21番を賛美します。 みをいただく御言葉は創世記6章あ、すみません、創世記の4章6節から15節です。創世記4章6節から15節。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか。なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋しちゃっている。だがあなたはそれを収めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいた時、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた。知りません。私は自分の弟の番人なのでしょうか。そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。聞け、あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたがその土地を耕しても土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。カインは主に申し上げた。私の戸川は大きすぎて担いきれません。ああ、あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から離れ、御顔から隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に仰せられた。それだから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。そこで主は彼に、出会う者が誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、カインは呪われ、人々から拒絶され、放浪するさすらい人となってしまいました。主よ、私たちが呪いを受けることがないように、また拒絶を受けることがないように、放浪するものになることのないように、今日しっかりとカインの原因を知り、そのカインの性質を取り除き、祝福されたものの歩みをすることができますように、ですよ、今日あなたが教えと悟しを与えてください。この取り継ぐものの唇を清めてください。あなたの身思い、あなたの御心を余すところなく語り尽くすことができますように、わかりやすく語り尽くすことができますように、この唇を清め整えてください。また今ここにいる生徒たち一人一人の耳を清めて、思いと心とを清めて、 あなたの命を今日いただき尽くす生徒たち一同でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。前回に続きカインの性質について見ていきます。前回のところでは主はカインがその捧げ物がカインさんに受け入れられなかったのに対してカインはひどく怒り顔を捨てた、この主の御前にひどく怒って顔を捨てた、もうこの行動そのものが彼の礼拝彼の捧げ物が主の御前に受け入れられなかったものであることがもう明らかになったわけですけども、神様の御前に神様に怒る、なんで俺の捧げ物を受け取らないんだ、なぜ自分の礼拝が受け止められないのか、自分の側に責任があるんですけど、でも神様に対して怒る、そのような神様を感じる心で初めから礼拝を捧げていたから神様を受け取らなかったわけですけども、それでひどく怒った神に対して、主はすぐさま罰するということはしませんでした。主はですね、本当に今日の箇所を見ますと主は忍耐深く憐れみ深いお方であることがわかります。主はですね、そんなカインを怒りからまた彼を恋したってですね、いる罪、彼を、罪がカインを恋したってとの外からカインをじっと伺ってるんですね。私たちも、怒りに染まって、罪に恋したわれるような時がありますけども、その時、主はですね助言します。あなたはそれを治めるべきであると主はカインにですね、早々罰するということはしないで、そのカインを恋したっている罪を納めなさいと、罪を納めること、これは私たち人間の側の責任です、神様が初めから私たちに罪を、防いでください、何もかも罪を防いで、ください、そういうことではないです。なぜなら人間の側にも責任があるからです。なぜなら人間はロボットではない、自分の自由意志を持ってそして迫りくる罪、迫りくる誘惑、それを跳ねのけてそして主に仕えるということを意志を持って、それを決定しなくてはならないんです。罪を納める、そのことは前回学びました。カイサーに逆らって立つあらゆる計りごとをトリコにしてキリストに服従させる、カイサーに逆らって立つ おごり高ぶる感情、感情の荒波、罪の荒波、誘惑の荒波が皆さんに迫り来るとき、そのあらゆるカイサーに逆らって立つ計りごと思いをトリコにする、捕獲する、逮捕する、それを逮捕してですね、キリストの前に服従するんです。それが罪を納めるということでした。カインは主からのアドバイスを受けたんですけども、でもカインはそのアドバイス通りにしないでですね、罪を支配する努力をしませんでした。逆にカインは怒り憤りにその身を委ねてしまいました。前回も見ました通り、本当に怒りが皆さんに迫ってきたとき、誘惑が迫ったとき、罪を納めるという努力をすることには、一定の、努力が必要ですけども、でも罪に身を任せる、怒りに身を委ねる、これ言ってみれば、ある意味楽です。スカッとします。でもその後の受ける身は苦々しい、とても恐ろしい呪い、さすらい、放浪です。カインは主のアドバイス通りに罪を支配する努力をしないで、逆に怒りに身を委ねました。カインは弟アベルに話しかけました。野に行こうではないか。それでカインはアベルを連れて二人で野に行きました。 そして野にいた時、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺しました。人類最初の殺人事件は人類の史上で最も最初に女から生まれた者の手によって行われました。アベルはですね、カインの手によって殺されました。カインはその手でね、武器を持っていたか、それとも素手でやったのかは分かりません。血を流しました。アベルの血を流した、返り血を浴びたことでしょう。カインの目の前でアベルは倒れました。カインの目の前でアベルは息をしなくなりました。アベルのその目はもう二度とカインを、見つめ返すことはなくなりました。アベルのその口はもう二度とカインに、お兄さんと話しかけることをしなくなりました。アベルの機能は全て停止し、死んでしまい、もはや動かなくなりました。カインさんは、あなたの弟アベルはどこにいるのかと話しかけたんですけども、カインさんはアベルがどこにいるのか知らなかったんでしょうか。カインが何をしたのか知らないかったのでしょうかね。そんなことないですね。カインさんは全能者です。全能者なるカインさんはその様を見ておりました。どれほど心を痛められたことでしょうね。人類最初の殺人事件が起こった、しかも愛するべき弟、肉親、それをその手で殺したんです。カインさんはその様を見てすぐさま天から降りてきて、カインを殴りかかるということはしないで、その逆なんです。カインさんカインをそれでもですね取り扱おうとするんです。カインさんは、主は再びカインの方に歩み寄るんです。平和なうちにカインに、何をしたのか気づかせようと、罪から立ち戻らせようとするんですね。カインさんは語りかけます。あなたの弟アベルはどこにいるのか、あなたの弟アベルはどこにいるのか、どこにいるんでしょうか、この主からの問いかけにカインは、自分は一体アベルに何てことをしたのか、アベル今どこにいるんだろうか、アベルは今どうなってるのだろうか、そこに思いを馳せるように主は問いかけられたんですけども、でもカインはそれをしないでですね、さらに傲慢無礼になるんです、カインは答えます。知りません、私は自分の弟の番人なのでしょうか。主からの歩みかけにを再び突っぱんでですね、知りませんと、嘘をついて、よく知ってるはずです、その手で殺して、帰り地も浴びたことでしょう。でもそれでも知りませんと。でしかもですね、私が弟の番人なのでしょうかって神様に逆に詰め寄るんですね。なんでこんなになってしまったのか、怒りが彼を支配しているからです。怒りは人を人でなくするようですね。怒り、それは兄弟姉妹が自分に何をしてきてくれたかを忘れさせます。兄弟姉妹がですね、どんなに良いことを自分にしてくれたか、怒りに駆られるとそれを忘れます。兄弟姉妹がどんなに良き主の働きをしたか、どんなに素晴らしき主への捧げ物をして主を喜ばせたかを忘れさせ、むしろですね、その兄弟姉妹が主を喜ばせていることに腹を立てて、かえって自分が主を喜ばせることができない 歯がゆさをですね、怒るんですね。逆に兄弟姉妹を怒る。そして怒りというのは主から差し伸べられた救いを忘れさせます。主への、ね、主から差し伸べられた救いの手を跳ねのけて、主からの愛と憐れみを忘れさせます。また怒りは主への恐れを忘れさせ、ね、傲慢な態度に取ってかからせます。怒りは、ね、権威、ね、この世の中にはいろいろな権威が存在します。皆さんの会社の上司とか、また、教会の、ね、教職者もそうですね。あるいは最も身近な権威は親です。その権威にですね、立てつかせます。怒りは、そして怒りは刑罰を恐れさせなくなります。地獄の刑罰を、ね、忘れさせます。怒りは、怒りに駆られると、ね、地獄上等じゃねえかっていう風になるんですね。そうして本当に怒りというのは諸々の主の良き噂を壊してしまいます。冒頭でお読みしましたのはヤコブ書の一章でしたけれども、ね、怒るには遅いようにしなさい、人の怒りは神の義を実現するものではありませんと書いてあります。怒りは壊します、破壊します。人生のあらゆる良きものを一瞬にしてですね、破壊します。それまで積み立ててきた礼拝、それまで積み立ててきた愛する人との人間関係、それを一瞬にして壊してしまいます。神様はそんな、ね、カインに対して歩み寄られました、ね、1回目の歩みよりはあなたのその戸口で下に求めている罪を納めなさいと。そして今回の2回目の歩みよりはあなたの弟アベルはどこにいますか。でもこの2回目の主からの歩みよりもカインは突っぱねました。知りません、私のは弟の番人でしょうか。主はですね、ああ知らなかったんですか、わかりました、じゃあ他を当たりますと、ね、そんなすごすごと引き下がるような方ではありません。人はですね、人の怒りにひるみます。ひるんですごすごと、ね、他を当たりましょうとか、ね、そういう風になるんです、なる人もおります、ならない人もいますけども、でも主はですね、な人の怒りですごすごとひるむようなお方ではないんです。ですからね、自分の人生を怒りで周りを支配しようとする人はそうやってですね、周りを支配してきたんですね。でもその怒りが受ける身はですね、しっかりと受けるんです。自分が成した結果、自分が神様の御前で告白した言葉、ね、取った行動態度、それ全て報いはきっちりと受けるんです。怒りで周りを支配する人の報い、それはこの今日の、ね、表題にあります通り、呪いと拒絶と放浪です。怒る人が受ける分はまず呪い、それから、ね、人々からの拒絶、ね、友達なくすよって、ね、言葉よく聞きますけど、友達なくすんです、拒絶されるんです。それから放浪者になるんです、さすらい人、ね、あっち行っても受け入れてくれない、こっち行っても受け入れてくれない、放浪のさすらい人になる、ね、それが怒る人の受ける分です。カインは自ら手を下して動かなくなったアビルを見ても、ね、何とも思わなかったようですね。兄弟姉妹を傷つけて、兄弟姉妹が、ね、黙って動かなくなってしまう、それを見ても何とも思わない人は受ける分は呪いです。何ということをこの兄弟姉妹にしてしまったのか、何ということをこの親に、この同僚に、友人にしてしまったのかということを、ね、怒りでもみ消し、怒りでかき消そうとする者の受ける分がこの呪いです。全能者を前にして 主なる神様を前にして恐れる心もなく嘘をついてね、かえって歯向かって立てつくようなことを言う人はね、仕事が呪われます。人々から嫌われます。居場所がなくなります。さすらい人となってしまいます、ね、アダムも、ね、神さんからあなたは何ということをしたのかと言われた時、ね、この女があなたが私の隣に置いたこの女がそうさせた、ね、女のせいにする ばかりでなくあなたが何々したからってね、神様にも責任の一端があるかのように、ね、人のせいに、ね、訴える性質を、ね、アダムは早速持ってしまっておりましたし、カインも、ね、それをもっとなんか、バージョンアップしたような、神様に立てつくその性質が、ま、さらに増し加わっております。主はそのカインがそのようなことをしてしまったことに対してこういうふうに言います。十節から、そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。聞け、あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたがその土地を耕しても土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ、ね、まず、血が流されて、ね、血が叫んでいると神様は言われました。アベルの血が地面に流されてからこの方神様の見舞いにですね、その血がずっと叫んでいたんです。神はそれを知らなかったんですね。不当に流された血はその土地を汚します。神はね、土地を耕すものでした。でももうその土地は神に対して呪われたものとなってしまいました。もはや彼は耕しても彼は地の産物を得ることができません。なぜなら血は彼に対して呪われており、ね、血は彼に対して敵対して産物を出さないからです、ね、A という人が B という人がいて A という人がですね、人の血を流す。 B という人は普通の人で、ね、A という人が土地を耕しても耕しても大地の実りは全然、ね、ならない。でその土地を手放して B という人がその土地を得てでそれで土地を耕したら産物は豊かにある、ね、そういうことはあるんですね。実際血を流すこと、人の血を流すこと、それはその土地を汚します。またその血は主に向かって叫ぶんです、ね、もちろんこの肉体の血液を、ね、流すという行為、その血液が血に流れたらその血は主に向かって叫び、その血を流した側の人を呪います。でそればかりでなくですね、経済的な血を流した場合も主に向かって叫ぶんですね。ヤコブ書の5章の方にですね、書いてあります。ここ最近何度か開いてますけれども、ヤコブの5章4節と5節ですね、主に叫ぶものは他にもあるんですね。ヤコブの手紙の5章の4節と5節です。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者のへの未払い賃金が叫び声を上げています。そして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。あなた方は地上で贅沢に暮らし快楽にふけり、殺される日にあたって自分の心を太らせました、ね、未払い賃金も主に向かって叫び声を上げるんですね。 本来支払われるべき賃金が支払われていない場合、その未払い賃金も主に向かって叫ぶ。ですから経済的な暴力で経済的な弱い人の血を流す者も、ね、主に向かってその血が叫び呪われたものになってしまうようですね。また他にはですね、肉体的な血ばかりでなく心の血を流す者、ね、言葉の剣でもって人を刺し貫いて、ね、心からもうボタボタと血が流れ涙が流れるような体験を皆さんもしたことがあるかもしれません。そのように、ね、肉体の血ばかりでなく経済の血、心の血を流す者、そういう人は、ね、呪われるんです。その血は主に向かって叫んでいるんです。義人アベルからこの方、義人ザカリアに至るまで、その、義人たちの流されてきた血は主に向かって叫んでおります。そしてその裁きは終わりの日にその血を流した者たちの上に帰ってくるとイエス様はおっしゃいました。カインは主からですね促しがあった時それに対して正当に答えませんでした。アダムもそうでした、カインさんはアダムに対してあなたはどこにいるのかと、質問されました。カインさんは知ってるのにあえて質問される時、それは人の側に説明責任を求めておられるからです。分からないからじゃないんですね。自分の唇で何をしたのか、どこにいるのか、それを告白するためにあえてカインさんはあなたは今何をしているのか、あなたはどこにいるのか、あなたの愛すべき兄弟姉妹は今どこにいるのか、どういう状況なのかと主は問いかける時があります。皆さんの、愛する兄弟姉妹、皆さんの愛する子供、皆さんの愛する伴侶、皆さんの愛するべき人は今皆さんの前でどうしているでしょうか。皆さんは今どこにいるでしょうか。その兄弟姉妹は今どういう状態にあるでしょうか。神様は語りかける時があります。その時皆さんはですね、正直に主の御前に答えなくてはなりません。もし皆さんが御前に罪を犯しているのであるならば、そのことを正直に答えるべきです。ダビデは、預言者ナタンから示された時正直に答えて、それで、ダビデはその罪によって死ぬことはなくなりました。正直に答えること、それがこの罪から救われるコツです。自分がしてきたことを、罪を告白し悔い改めること、カエさんは、真実で正しい方ですから、もし罪を、言い荒らすのであればその罪を許してくださいます。その全ての悪から清めてくださいますけれども、もし罪を犯していないというなら、神様は偽りとするものであり、罪はとどまってしまいます。自分の罪や恥ずべきことを指摘された時、その時ですね、正直に告白するのが正しい対処方法です。自分の罪を指摘された時、恥ずべきことがあらわになった時ですね、それを嫌がったり、話題をそらそうとしたりですね、あるいはその、自分に指摘している人を逆に訴えたりする、そういう人がおりますけれども、そういう人はいつまでたってもこの呪われた生き方から脱却はできません、罪を指摘されて逆に訴えて、あんたがあれあれ、あの時これこれしたじゃない、そういうあなたはなんとか、そういうふうに逆に訴える人はですね、いつまでも呪われた生き方から脱却できないんです。なぜ？なぜなら自分の罪と向き合うことをしないからです。自分の罪と向き合うことをしないのであれば、罪は相変わらず手つかずのまま皆さんに残されたままになってしまいます。そしてその罪がですね、 神様と皆さんとの間の隔ての壁となって、いつまでも祝福の窓がですね、皆さんに対しては塞がったままになってしまうわけです。罪、これは示されたならばそれを正しく対処するべきです。そうするならば、ね、その罪を主に許していただくのであれば、神様と皆さんとの隔ての壁が取り除けられるわけですから、祝福もの窓も皆さんに対して開かれることになります。このカインは、またアダムもそうです。神様から罪を指摘された時、それを認めないで逆に、訴えました。アダムは、女が、あなたが訴えました。カインも、知りません、私は弟の番人でしょうか、訴えました。でそれで呪いが確定してしまったんです。罪を指摘された時、逆に訴えると呪いが、確定してしまうんですね。呪い、罪を神さんから指摘され、それをですね認めて悔い改めるのであれば、確定されようとしていた呪いがですね取り除けられるんです。ダビデのように、ダビデは預言者ナタンに、あなたはバテシバを、カインの罪を犯し、またその夫ウリアを殺した、その罪があると指摘された時、ダビデは私は罪を犯したと認めました。その時預言者ナタンは、神様もあなたの罪を見過ごされたと、それであなたは死なない、でも報いは受けるんです。あなたとバテシバとの間に生まれた子は必ず死ぬと。もちろん神様はですね罪を許してくださる方ですが、しかし成した行動の、巻いた実は刈り取らなくてはならないんです、万引きをしました、それを悔い改めて神様に罪を告白しました、神様は罪を許しますけれども、法の裁きは受けなくてはならないわけです。巻いた実は必ず刈り取ることになります。カインとアダムは、罪が指摘された時、逆に神様に訴えて、それで、呪いが確定してしまいました。罪を認めない人、神様や人に逆に訴える人の受ける分は、この呪い、また放浪、拒絶です。このカインさんの言葉に対してですね、カインは、次のように言います。13節からですね、カインは主に申し上げた、私の咎は大きすぎて担いきれません。あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう、この中にですね、カインは私の咎は大きすぎて担いきれませんと言っております、私の咎はと、要するに自分に咎があるということ、そしてそれはとても大きいということを認めているようですね。ごめんなさいとか、もうしませんとか、そういった悔い改めの言葉はなく、ただこれから私はさすらい人になるのだ、私は殺されるのだ、そういう、言葉、これから受けるべき呪いのその悲しみとつぶやきに満ちているんですけども、でもわずかばかりのそのカインの自分の罪を認めたことに対して、神様は、そのわずかばかりの罪の認めに対して憐れみを注いでくださるんです。神様は一体何度、カインに対して憐れみで、罪歩み寄られたでしょうね。カインさんはカインに印をくださいました、彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった、ありますね。どんな印なのか、興味深いですけども、とにかくカインさんはカインに憐れみを注がれたんです。 神さん、なんと、ね、憐れみ深いお方でしょうね。こんな、ね、兄弟殺し、死体遺棄、ね、神さんに立てつく、神様に、ね、吠えたける怒りで返す、何度も、ね、そういうことをする。それに対して神さんは、ね、さらに歩み寄ろうと、ね、憐れみでもって歩み寄ろうとするんです。こうしてみると本当に神様は憐れみ深いお方であることがわかります。創世記をもっと下っていくと、その後洪水が起こるんですけども、もうその時に至るまで何千年もの間ですね、神様は人を救おうと、人をねすぐに裁くことをせずに、ね、何千年も歩み寄ろうと、立ち返るのを忍耐を持って待っておられた。でもそれに対して人はですね、そんな神様に何を返したか、罪で返し、ね、反逆で返し、まあそういうことで本当に人はですね、神様に反逆に次ぐ反逆をしてきたんです。カインもですね、この時もうカインさんからの再三の憐れみが注がれたにもかかわらず、カインはどうもその後の歩みね、あまり悔い改めた歩みではなかったようです。まあ、そのことは、次回以降の箇所で見ればそれが分かるんですけども、まあ、それはまた次回のお楽しみにとっておきたいと思います。どうか皆さん、今日学びました通り、神様に逆らって立つ全ての思いは、ね、捨て去りましょう。怒りが戸口で待ち伏せしている時、罪が、誘惑が、ね、欲情が戸口で皆さんを下に求める時、皆さんはそれをイエスの名によって支配しましょう。そしてそれを捨て去って、ね、逮捕してキリストの元に持っていきましょう。どうか皆さんはカインのような、ね、心なしの礼拝ではなく、アベルのような心のこもった礼拝を捧げるものでありますように。また怒り、あるいは憤り、あるいは何か激しい欲情、そういったものに支配されそうになっているときは、それを逆にイエス様の名前によって支配して、そうしてさすらい人ではなく、しっかりと恵みの地を受け継ぐ皆さんでありますように。皆さんは、ね、呪いではなく祝福を受ける皆さんでありますように。皆さんは人々からの拒絶、ね、人々から嫌われるものではなく、むしろ人々から愛される、そのような祝福の人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人が主の御前に出て、今いただいた御言葉からそれを思い巡らし、またこれから生きていくその人生において、歩むべき歩みにおいて、決心と悔い改めと告白の祈りを今御前にお捧げる時をしばし持ちたいと思います。 たるには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。ですから、すべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。ところが、完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。アーメン。どうかしよう、生徒たち一人一人が聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅い、その祝福のたしなみをしっかりと身につけて、御言葉を実行する人になり、その行いによって祝福されますように。すべての汚れやあふれる悪を捨て去って、植え付けられた御言葉を素直にはいと言って受け入れて、そして幸いを得ますように。人の怒りは神の義を実現するものではありません。どうか御言葉を聞いても、すぐに鏡を見て、自分の顔をすぐに忘れて、自分の醜い顔をすぐに忘れて、すぐ再び怒りに戻ることがないように、そのようなさすらいの性質、呪いの性質、人々から忌み嫌われる性質をすっかりと取り除いて、あなたにあって清められ、人々からは愛され、受け入れられ、さすらい人ではなく、しっかりと安息の地にとどまる生徒たち一同でありますように。今日いただいたすべての御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では賛美の326番を賛美した後に、献金の感謝のお祈りいたします。ちなみに当教会ではですね、献金箱を回すということはせずに、そちらの献金箱の上に、置いておりますので、もしまだ捧げられていない方は、捧げて、ください。では賛美の326番を、賛美した後に、献金の感謝のお祈りをいたします。 の感謝の祈りをいたします。アレルヤ、愛する主よ、生徒たち一人一人は今日もあなたを慕い求めてこの宮に集い、あなたの御言葉に聞き、あなたへの捧げ物を捧げました。感謝の捧げ物、十分の一、また主日の捧げ物、主よ、どうかこれを捧げた一人一人の上に豊かに報いてください。あなたを慕い求め、あなたを愛するその心に主よ、あなたが応えてください。捧げた一人一人の上に主よ、あなたの御言葉の約束の通り、その穀物蔵を豊かに満たし、そのブドウをあふれるブドウ酒で満ち足らせてください。喜びのブドウ酒で満ち足らせてください。賛美のブドウ酒で満ち足らせてください。主よ、御言葉の通りにあなたが一人一人の上に天の窓を開き、あふれるばかりの祝福を注いでください。一人一人のイナゴを叱ってください。一人一人の家庭を蝕むイナゴ、仕事ビジネスを蝕むイナゴをあなたが叱りつけ、土地の産物を、家庭の産物を一切滅ぼさないようにお守りください。全ての国民はこの生徒たちの有様を見て、なんと幸せな民であろうと、なんと主が愛された民であろうかと驚き、自分も主に向かいたい、自分も神様を信じたいという思いになりますように。そして生徒たち一人一人が世に出て行き、あらゆる局面において勝利し、悪しき者を組みし分取り、あなたへの感謝と喜びの捧げ物をますます捧げることができますように、どうか満ち足らせてください。どうか一人一人の死を、病をあなたがしっかりつけて追い払ってください。一人一人の死を、貧しさをあなたがしっかりつけて追い払ってください。一人一人があなたにますますつながり、ますます自分の中の呪いの性質を取り除き、幸いと祝福で満ち満ちたものでありますように、平和と尊厳の人生が長くなりますように、どうか祝福してください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。では、報告と歓迎の時間に移りたいと思います。今日初めて来られた方、どうぞ、ご起立ください。この教会でですね、初めて来られた方のために、祝福の賛美をしております。
私たちを主イエスキリストにあて神の子としてくださり、キリストにある清めの血潮、そして呪いを取り除く栄光の血潮を与えてくださり、この時間神の子である天聖一同が今日私たちと共に礼拝に預かった兄弟を主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって祝福します。彼の行く道々に主をあなたが共にいてください。あなたが先立ちその道を歩まれついてゆくその信仰によって彼の前に入れ立つ敵が一人もいませんように、滅ぼすべきものを滅ぼし踏みつけるべきものを主よあなたご自身の足で踏みつけてください。そしてあなたの血潮で彼の重い心を言葉を清めてください。彼が輝かしているその仕事をあなたが清めてください。そして清められた思いと心に主よあなたの恵みの言葉を与えてください。その言葉によって道しるべを得て毎日歩むことができますように、主よあなたが整えて祝福してください。産んで飢えて地に満ちることはあなたの御心です。呪いが今までこの産んで増えて地に満ちることを妨げてきました。私たちはみんなそうでした。でも主よ和解の生贄となられたイエス・キリストが彼のために私たちのために十字架の上でその全ての呪いを受け、そしてその血を流してくださったことによって、主よあなたの流されたその尊い血潮が彼が輝かしていって今まで産物をあふるんばかり立つことができないように邪魔していたその全てを解消し、それを取り除き主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって、主よ種まきをすれば30倍60倍100倍収穫に至ることができますように、イエスよあなたが祝福してください。あなたの皆がその全ての行いに歩みにありますように、そしてあなたの御心がなす全ての技の上に与えられますように、そして御心にかなったものとなって主の皆を褒めたたえることができますように、主をあなたが整えて祝福してください。天聖一同はこの兄弟のためにイエスキリストの血潮を注ぎます。兄弟の重い心生活の上に血潮を注ぎます。そして兄弟の仕事の上に主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって血潮を注ぎます。そして兄弟の全てのことがイエスキリストにあって決定され主の皆が崇められますように、イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
素晴らしい。 歓迎します。
ハレルヤ拝謝します。
では皆さんご起立ください。最後に主の祈りの賛美を下のうちに祝祷いたします。よろしくと言っております。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。アメン。